マオです。今回はローマ教皇から西ローマ帝国の冠を授けられたカール大帝というタイトルでお届けをしていきます。前回の放送で、ゲルマン人の大移動の、お話をさせていただいたんですけれども、この大移動があって結果どうなったのかっていうところから、お話をできたらなというふうに思うんですが、4世紀の後半にですね、ゲルマン人の大移動っていうのが始まったと、いうふうに言われていまして、で、その影響でですね、5世紀には、ヨーロッパ各地で、このゲルマン諸国が分立していったというふうに言われています。で、たくさんのこのゲルマン諸国、小王国がね、できていったんですが、その多くがですね、短命で、終わっていきました。で、ただそのほとんどがね、短命で終わっていったんですが、クロービスという人物が建国したですね、フランク王国に関しては、この後ですね、10世紀まで続いて、長期政権をね、築いていったと、いうことでございます。で、今回はですね、このフランク王国に、フォーカスしてですね、お話を進めていけたらなと思うんですけれども、このフランク王国の全盛期を築いたのがカール大帝ということなんですね。カール大帝ね、カール一世っていうこともありますね。で、発音でね、スペインだったかな？ちょっとどこの地域か忘れちゃったんですけど、どこかの地域だとカルロスって言ったりとかね。なんかカルロス一世とか言われたりとか、いろんなこう呼び方はあるんですけど、ここではね、カール大帝、カール一世でね、統一しようかなと思います。で、800年、紀元800年にですね、カール大帝は、当時のローマ教皇であったレオ3世、からですね、継承者が不在であった西ローマ帝国の帝冠、皇帝の冠ですね、帝冠、を授かりました。で、これがですね、かの有名な、カールの大冠ですね。非常に有名です。で、彼の治世でですね、キリスト教の価値観とゲルマンの文化っていうものが融合したと言われていて、で、西ヨーロッパのね、原型っていうものがこの時出来上がったというふうに言われています。もともとその、ゲルマン国家っていうのはね、ヨーロッパには存在しなかったわけですし、で、そのゲルマンが入ってくる前に、ある程度こうキリスト教の価値観とか考え方っていうのは国民の中に浸透していたわけなんですよね。で、それに、ゲルマンがね、入ってきて、で、うまく融合していったわけなんですけれども、それがね、今のね、キリスト教、今のヨーロッパのね、原型となっているわけなんですが、これが出来上がったのがね、このカール大帝の時代ですというふうに言われています。で、カール大帝の死後なんですけれども、亡くなった後ですね、フランク王国ではですね、相続争いが起こっていくことになります。で、この相続争いの結果ですね、領土が3つに分裂してしまうんですね。で、この3つに分裂したのが、なんとですね、それぞれ、今のですね、ドイツ、あとはフランス、イタリアですね、の原型となっているというふうに言われていますので、今の地図そのまんまではないですけれども、今のドイツ、フランス、イタリア、これを合わせたぐらいの領土が、フランク王国って思ってもらえばよくて、結構大きいですよね。そう考えると。っていうところでございます。今と全然形は違うんですけどね。っていうところです。で、西フランク王国、この分、3つ 分裂したうちの一つね、西フラン公国っていうのがあって、これがですね、今のフランスの原型なんですけれども、この西フラン公国が、987年に、カペー朝という王朝が成立してですね、フランス王国というふうに名前を変えました。はい、もうフランス王国ってこの時からフランスっていうね、言葉があったんですね。はい、でイタリアではですね、小王国、まあ王国というか公国ですね、王様もいないような状態、諸侯が乱立しているような状態ですね。はい、ですとか、あとは都市がですね、多く分裂状態が続くようになって、一つのイタリアっていうね、国として一つにまとまるのはもっともっと先の時代ですと。この当時は本当にバラバラの状態だったということです。はい、で、東フランク王国、これ今のドイツですね、では国王のオットー一世という人物がですね、戦功を挙げてですね、戦争で功績を挙げて、962年にですね、ローマ教皇からローマ帝国の帝冠を授かります。まあ、だからこの3つの分裂の中で、まあ、一番早く成功しているのはこの東フランク王国なのかなって思いますね。この帝冠を授かってるし、うん、これ帝冠授かるってことは、要はそのなんていうんですかね、もうヨーロッパの中であなたが一番上だよって言われてるようなものなので、まあ、一番早く成功しているっていうふうに言えるんじゃないかなと思いますね。はい、でこのオットー一世が先行を挙げたところからですね、まあ1806年、これだいぶ時代が未来に進みますけど、1806年まで続く神聖ローマ帝国の始まりと言われていまして、そう考えると神聖ローマ帝国非常に長いですね。900年ぐらい、まあ、850年ぐらい、続いていることになりますから、非常に長い間ね、栄華を誇っていくことになります。はい、ということで、ちょっと今回短めだったんですけれども、いかがだったでしょうか。はい、雑談タイムなんですけれども、すみません、2回前の放送からですね、非常に久しぶりの放送になってしまって申し訳ございませんでしたというところなんですけれども、実はですね、旅行に行っていまして、北海道に行っていました。はい、9月の上旬にね、行ってきてっていう感じだったんですけれども、非常に過ごしやすい気候でね、素晴らしかったですね。景色も非常に綺麗で、僕初めて行ったんですけど、非常に綺麗で、なんか非常にね、こうリフレッシュできるような旅行でした。なんか写真なんかをね、なんかツイッターに上げれたらなっていうふうに思ってるので、気になる方はね、見てみてほしいなというふうに思います。はい、天気にも恵まれてね、非常に良かったなと思っていて、この間ね、台風が来ましたけれども、あんまり関東はね、思ったより被害なかったのかな、どうなんですかね、ちょっと僕の住んでるところはあんまりだったんですけど、どうなんですかね、被害があったところとかはね、ちょっと残念というか感じなんですけれども、はい、旅行とはね、うまく被らず行けたので良かったなというふうに思いました。はい、ということで、次回なんですが、はい、ビザンツ帝国の滅亡後に東ローマを継承した意外な国というタイトルでお届けをしていきます。このチャンネルでは、元高校教師が気軽に楽しく学校の勉強に触れてほしいという思いで喋っておりますので、次回の放送もぜひ聞きに来てください。それでは今回以上になります。最後まで聞いていただいてありがとうございました。バイバーイ。